Bones Radio。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。今日はね、ハムフェア2018、東京のねビッグサイト、はい、こちらの方にね、ハモのラジオが出展しておりますのでね、こちらの方で、収録でございます。はい、であと今日の、ね、内容はね、いろんなブースを回って、いろんなインタビューさせていただきましたのでね、はい、その内容をねお送りしたいと思います。今日はね、9月の第1週じゃなくて実は第2週なんですけれども、第1週は実はビデオお休みさせていただきましたんで、はい、第2週今日ですね、ビデオ配信させていただいてます。で映像配信の、ね、見方なんですけども、FM パルルのホームページ、はい、こちらの方に行っていただきます と、メニューのウェブサイト、はい、ね、こちらをクリックしていただきますと、そこに出てくると。で、はい、なんかクリックするとなんか色が変わる、
文字が変わる、
はい、なりますのでね、はい、でその次の画面の、ね、ホームページの、ね、一番下の方、右の下の方かな、
左の下
か、はい、の方に刃物ラジオの、バナーがありますので、ね、こちらから、
ちょっとありますのでそこをクリックしていただくと、
映像を見ますということなんで、ね、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、先ほど申し上げましたようにハムのラジオが、ハムフェア、2018の会場もありまして、いろんな方に、インタビューしましたのでね、その模様をね、ご覧いただきたいと思います。最後までお楽しみください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブでQCQ で検索。
So this morning we dropped in the step fire booth to meet John Martel, and he will come over here for hump here to introduce the new products. What is the new products for us? Step fire.
Thank you very much. My name is John Martel. I'm WA7IR, and I'm with Stepper Communication System.And I'm here to tell you about two of our new products, the first of which we feel is very beneficial for Japan, who has very small lots, for their houses. Okay. Mm. And this antenna is very small, but it's very high performing.
I see.
It is ideal for a Japanese ham radio operator.
I see. The Japanese house is very small, you know, as we know, right?
Yes.
So smaller antenna is better. And how efficient the antenna works?
The antenna is a dipole on 40 meters and 30 meters.
Okay.
The loop of the antenna is patented by us, and it allows us to make the antenna 40% shorter than a normal antenna while only losing 0.3 dB of performance in gain.
Okay.
So it's very efficient. Mm. There is, with a two-element Yagi, which this is a two-element Yagi on 20 meters through 6 meters.
Okay.
With a two-element Yagi, when you move the passive element very close to the driven arrow element, it allows for gain that would normally be seen on a three-element Yagi instead of a two-element Yagi.
Okay.
But there's a compromise for this. With Yagi antennas, there's always a compromise.
So in order to use the full size Yagi antennas, very wide and long, very big though.
Yeah.
So that's much more smaller than the Yagi antenna.
Yeah.
In the full size, almost full size, but only 0.3 dB decrease of the gain.
Right.
Right.
And then, as I had mentioned about the compromise on the antenna, is that with an aluminum fixed Yagi, you would never make this antenna because the fixed Yagi would have a bandwidth of about 120 kilohertz.
A very narrow bandwidth.
Very narrow. Yeah. The only way you could have an antenna this efficient is if you have the ability to adjust the antenna, each element, to the exact length it needs to be for any given frequency.
I see.
And that's why it is an incredibly efficient and high-performing antenna, but it is very small.
I see. Now, tuning will be made every 10 kilohertz or every 25 kilohertz, whatever.
The antenna will generally adjust about every 25 kilohertz.
25 kilohertz.
Yes, because it's a broadbanded antenna, so you don't need to adjust every time you are turning.
Okay, that's memorized to some machine inside?
Yeah.
Okay.
And we, with our controller, we have options available so that the controller will listen to the radio, and then wherever the radio tunes to, the antenna will follow. So you don't have to tune it at all.
So that means from the transceiver got the information, data, by a CAT system or so, that is transferred to your controller automatically.
Exactly.
And then the frequency will be adjusted on the antenna.
Yes.
Right. Quite easy.
Pardon me? It is quite,
quite easy.
Yeah.
And you have a special controller.
We do.
You brought.
We do. There are two controllers. The standard controller that comes with all of our antennas is the SDA-100.
That's the old type.
That is the old one. It's still very reliable.
Yeah.
If all you want to do is make the antenna go to where it needs to go, it will do a fine job.
I see.
However, the new controller is our SDA-2000 optimizer controller. This is unique in that you can model your own program or your own antennas on programs like EasyNeck or AutoEasy, and then you can save them onto the antenna as a controller and use those antennas.
So I see.
A good example would be, let's say that you had a side interference at your QTH, and you wanted to get rid of that. You could model an antenna with a side null, upload it into the optimizer, and then every time that interference came up, you would just switch to the antenna that would get rid of that
to avoid that direction.
Exactly.
Automatically, right.
Yeah. So
I see.
Never before has this been able to happen with a dynamic antenna like this. And we have some extra antennas in here. If you look here, there is a this one shows maximum forward gain. We have a normal, and you can see there is a beautiful power band that shows your forward gain and your front to rear.
I see.
So
I
you can see it at a glance.
Yeah, that means the new controller is much more clever than the old one.
Yes, it's full color screen. It's very nice. We also have wide antennas, so you can affect the beam width of the antenna.
I see.
Which is very important. In the American sweepstake contest, we were able to, by a click of a button, we were able to make our angle wider or narrower, and it was effectively working like a filter.
I see. I see.
So it's very effective.
I see. So I think for the price-wise, the new controller is how different from old one?
The if you are buying a new antenna like the Urban Beam, to upgrade from the standard controller to the optimizer, it is a $649
additionary
add-on. Yeah,
I see.
And the but included are three very expensive options that you would normally have to buy for this, and they are standard in this particular.
I see.
And note that the pricing in Japan will be different because our reseller BeamQuest has to add freight.
Yeah.
And all of the Japanese taxes in.
So understandable.
If you hear me say a price, it will be higher in Japan because we have to get it here. So, but BeamQuest, very reliable. They've been selling our products in Japan and supporting them for 16 years. They are our longest reseller we've had.
I see. Okay. So I think that your product will be sold in Japan. So many, many. So I hope that.
Yes. And I will say the Urban Beam on one last part of this. It is only 9 meters in length, and it is 1.3 meters on the boom. It is very small.
Right.
When it is this close to the ground, it will sometimes look bigger. But up in the air, it is a very small antenna.
Yeah.
And very high performance.
My feeling is very small.
Yeah.
Enough.
It is very small.
Yeah.
But it does not lack power.
Well, I think the performance is almost same as a three-element loading Yagi, right?
Yes.
For tri-band, for instance, right?
And there are some features that only a stepper antenna has. We have the 180-degree button.
Yeah.
If you click this 180-degree...
The direction of... The opposite side, right?
Yes.
Right.
And so that will go 180 degrees opposite. You can also use a bidirectional mode and have gain in opposite directions at the same time.
Like a dipole antenna, right?
Yes. Well, like actually that. More like a Yagi, a true gain antenna.
Oh, yeah, that's true. Yeah. I see.
Very powerful.
Okay. Thank you for your information today.
You're very welcome. Thank you.
I hope that your business is going well in Japan.
This has been a wonderful show. This is my first visit to Japan. This will not be my last. We will come to this show every year.
Okay.
Yeah.
Okay, thank you for the time.
Arigato.
Thank you very much.
Thank you.
はい、ということで、ここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、9月より九州エリアで実施しています。新しいエリアにおける具体的な実施予定をお知らせいたします。第4期アマチュア無線技師の実施予定ですが、10月北九州市、11月大分市、この2カ所でありますので、お近くの方はね、ぜひ考えてみてください。続いて10月から12月に予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。第4期アマチュア無線技師です。関東エリア、立川市、相模原市、宇都宮市、取手市、前橋市。北陸エリア、金沢市、福井市、富山市。東海エリア、名古屋市、豊橋市、静岡市、多治見市。近畿エリア、京都市、福知山市。中国エリア、下関市。次に第3級アマチュア無線技師です。第4級をお持ちの方が対象になります。東海エリア、静岡市。近畿エリア、京都市。中国エリア、広島市。次にプロの資格、第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア、盛岡市。関東エリア、千葉市、立川市。信越エリア、新潟市、松本市。北陸エリア、福井市。東海エリア、桑名市、三島市。近畿エリア、京都市、福知山市、堺市、神戸市。中国エリア、下関市。次に第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、埼玉市。北陸エリア、金沢市。東海エリア、静岡市。中国エリア、広島市。各講習会の開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページをご覧ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ハムフェア2018でケンウッドさんのブースに来ております。はい、なぜケンウッドさんかといいますと、まあ、皆さんね、 TS-890 というのをね、もう待ちに待ったものが、実はもう手で触れるというところブースに来ましたので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。でケンウッドの、まあ、お名前と、コールサインございました、お願いします。
はい、中山と申します。でコールサインは JF2 X-ray 単語ホテル XTH です、
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、まず TS890 ということで、はい、まあ、PR ポイント、それからこういうところが今までと違うよと、はい、まあ、いろいろとリスナーさんの方が、ね、聞きたいことあると思いますね、まあ、そこを、ね、いろいろとご紹介していただきたいと、よろしくお願いいたします、
は
い、どうぞ
よろしくお願いします、はい、今回 TS890、広報発表させていただいて、はい、今回のハムフェアで初めて実機が触れると、
そうですよね、
受信体験ができるということで、はい、非常に盛況で皆さん興味津々に、受信いろいろ説明させていただいています。で、今回の TS890 はその最高モデルの TS990 の技術を継承しつつ、さらに受信性能をアップしたという形のものになってまして、で3つのダイナミックレンジ特性、
はい、あ、はい、
これはもう本当トップクラス の、はい、数値を、
はいはい、
出してます、はい、でそこが一番の売りかなっていうところですね。
まず耳がいいと、
はい、耳がいい、まあ、やっぱり耳が良くなければ更新もできないし、
ね、はい
はい、それとやっぱ、バンドスコープ の、はい、モードもいろいろ
機能
を含めて搭載させていただいているので、はい、実際の運用の時に非常に快適な運用ができるバンドスコープを搭載させていただいてます、はい、
耳がいい、見てよく分かる、
はい、
QS をしやすい、
はい、
そういう感じですね。
操作性もいいと。
あ、なるほどな、
はい、
今日はね、ハムフェアで初お目とか、ね、これ4台、
はい、
並べていただいて、ね、もう今ユーザーさんがね、今日は、ね、実はハムフェアの2日目なんですけども、ちょっと、ね、人数少なくなったとはいえ多いんですけども、昨日の、1日目の土曜日はすごい人でしたですよ ね、
は
い、
そうですね、
私 も、はい、もうずっと、ね、列、ね、作っておられましてね、はい、で、ここでもう実際に実機を触れるということでね、でディスプレイも外に、ね、外部ディスプレイがつきますので、はい、 そうですね、そこで大きくして見れるんで、はい、最近目が悪くなってくると、ね、どうしても、ね、大きいディスプレイ楽なんでね、
はい、
そういうところも非常に大きなですね、
はい、そうですね、
皆さん の反響といいますか、
はい、
実際に使われた方のお声ってどんな感じがありました？
やっぱり発音も耳なので、はい、整理券を配らせていただいて、
は
い、
ね、
で体験して、はい、整理券もすごく並んでいただいて、ね、盛況で、はいはい、体験していただいてますし、皆さん、まあ、ある限られた人数ですけど、
はい、
皆さん体感できて、はいはい、
皆さん喜んで
帰ってい
ただくかなという感じですね。
ぜひ、
はい、発売はどのぐらいの時期になるんでしょ
うか？発売は9月の中旬という形で、
もうすぐですね、
はい、
この放送があったらもうそろそろ、
はい、
9月に
お店に
放送してますんでね、
はい、
お店に並ぶという感じですね、
はいはい、
そしてあと気になるお値段なんですけど、どんな感じですか？
はい、税抜きで44万8000円ですね。
あ、なるほどね、44万8000円、はい、でプラス税金ということで、
はいはい、税金です、
はい、まあ、990に比べたら非常に表目安い値段 で、
はい、
で受信性能はひょっとして上回ってるかもしれない。
そうですね、
はいはい、非常に楽しみなリグなんでね、
はい、
もう多分もうお店に予約されてる方いらっしゃるかもしれませんね。
はい、はいはい、いらっしゃいます、はい、
どうもありがとうございました、
はい、
これからもよろしくお願いします、
はい、
最後にお名前とコールさんお願いします。
はい、中山で JF2 の X-ray 単語ホテルでした。
はい、中山さんありがとうございました、
はい、
失礼いたします。
はい、
はい、ハムフェア2011で、八重さんのブース来させて、もう皆さん待ちに待った FT DX101 が実機が ね、登場しましたということでね、はいはい、あのこの前カンハムで、ね、見せた時あの、
ドーム型のケース
に入ってて、ね、これ確かあのデートの時も
そうです
ね、そうでしたよね、はいはい、もう皆さんも期待で、ま、それとあと101ということで、はいはい、また後でお話をお聞きしますけれども、ね、はい、それではね、あの八重洲の方にお話聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、お名前とコールさんお願いします。
池田と申しまして JQ1BZS です、
はい、いつもねハムあの、フェアの会長ではお世話になっております。よろしくお願いいたします、まあ、とにかく FTDX101 の宣伝してもらいました、はいはい、よろしくお願いします、
はい、今回101なんですけども、DSP で処理、DSP じゃなくて、SER で処理してるんですけれども今回は、はいはい、で一番の特徴として、はい、同じ SER のダイレクトコンバージョンで使ってる部分というのはスコープで使ってる部分なんですね。
あ、はいはい、
でメイン音を作ってる方の部分、はい、ここに関してはダウンコンバージョンの方で、はい、やった後に9メガで落とした後にルビング通してフィルター1段クリスタルフィルター通してます、はい、その後で SDR に筐体機の SDR に入れることによって要は強い電波の横にある弱い電波を信号を取ろうと、要はもう単に SN を良くするだけだったらノイズミキサー外しちゃった方が SN は非常に良くなるんですけども、もうそれよりか弱い信号を我々は取りたいわけですから、信号を取るという意味でこういう回路構成に今回してますので、
よくありますよね、あの強い曲入ってるんだけども、その横の DX の
この
曲が欲しい時
にこの隙間にいるこの曲とやりたいんだ、それを取りたいという意味で5000譲りの回路構成を持ってきまして、そこの後に SDR を持ってくるという
なるほど
の今回やってまして、
だから非常に、はい、まあ、ちょっと今までより革新的な回路構成で、はい、ということでやっぱり耳が良くなると
良くなります
ということですね。
ですので今回ハイブリッド SDR という言葉ちょっと使わせていただいてるんですけども、
ね、そういうことですね、
はい、
あといろいろとそれ以外にも、まあ、101譲りのいろいろな機能あると思うんです、はい、いかがですか。
そうですね、今回一番の見た目でパッと見た目で、はい、サブダイヤルがポッといないんですよ。
あ、そうですね、
今までの中で、でもいるんですこの中に。
あ、そうなんですか。私2000なんですけども、はい、メインダイヤルがあってサブがあって
右の方にだいたい端っこの方にちょこっといるのが、はい、サブダイヤルなんですけども、はい、今回はなんとメインダイヤルの周りに、は
い、ああなるほど、二重になってるわけですね、
はい、はい、MPV2 というダイヤルという、はい、こちらのダイヤルなんですけども、はい、こちらがサブダイヤルに基本的になります、はい、でもこのダイヤルはいろんなものに変化します、はい、クラリの調整になったりとか、
なるほどね、
あとファインチューニングという形で 1Hz のチューニング、はい、今までずっとメニューでいちいち落とさなくちゃいけなかったのがワンタッチで、はい、細かい調整ができるという、そういうダイヤルに早変わりする、はい、もう手の動きが非常に少ない範囲で全てのことができるという形になるんです、はい、今までだとわざわざ離れたところまで手を持っていかなくちゃいけなかったので、はい、手の平の間の中の部分で結構な基本的な操作ができるように今回はなってます、
ね、まあ、普段ねメインダイヤル、サブダイヤル、はい、まあ、これ当たり前でやってるんでいいですけども、まあ、やっぱり一箇所で
切
り替えれるというのが楽ですね、はい、だちょっとした例えばここの周波数にこう出てるからパッパッパッと切り替える
という、そうなんですよ、ほんの数秒でもこのちょっとの時間でもここに操作に持ってきたいっていう時のちょっとした動きの手間を少しでも減らそうという形になってます、
はい、いいですね。でディスプレイも非常に全体のもう半分近くディスプレイなんで、非常に見やすいですね。でメインとサブも同時にバンドスコープも見れるというのが、
バンドスコープの方も左右に並べるのと上下に並べると両方できます、
はいはい、今までだとね画面を切り替えたりしないといけないんで、
はい、一時であったんですけども、はい、今回は完全独立のデュアル受信になってますんで、バンドパスフィルターから全てが回路が二重構成で作られてますので、
ということはもうディスプレイを含めて、まあ、ディスプレイ1枚にしても2つに分けて2台の無線機が
丸々2台分が入っている状態です。
すごいですね、
はい、
なるほど。
だから贅沢にエディンコンバッター4個も入ってますんで、
あ、すごい、
はい、
もうこれはこれはもう至れり尽くせり、
普通だったらねスコープだけのためだけに1個、まあ、はい、エディンコンバッターやって頑張ったって3個がいいとこなんですけど、はい、そうですね、全部を二重にしてますんで今回4個エディンコンバッターが入っている
わけです。非常に、まあ、今回ね実機ということで、はい、動きがよく分かるっていう、
ね、まだまだこれからどんどんチューニングかけて発売までいいものに仕上げさせていただきます。
今のご予定としたら発売時期というのはどのぐらいになりますか。
一応ですね、100 100ワットの方が今のところ10月の末ぐらいから11月にかけての中で出させていただこうと、で価格の方も今まだ決定ではないんですけれども40万円前後という形で、
こちらはお安い、
はい、そうですね、一応電源の方の仕様がこちら100ワットに関しては 13.8 ボルト仕様になります。ですので皆さんの持ってる今お使いの電源を使っていただくという仕様になります。であとですね、今回200ワットの方も発表させていただいてまして、
同時に、
はい、なんと、FTDX101MP という形で、はい、MP の冠をつけた形で、
はい、MP ですね、はい、いいですね名前が、
これはもう、はい、うちの、はい、もう亡くなった佐藤の方のコールサインを使わさせていただくんですけど、ね、これだけ気合が入っている、はい、
あの以前ね、FT101MP もね、そうあれは MP5 までいきました、はい
はい、で今回それの方の、はい、価格的には、はい、まあ、発売時期なんですけども、はい、一応来年早々を想定してまして、はい、価格的には一応60万円前後、こちらはあのスピーカーの中に電源が入ったものが別途つきますので、
だからあの外付け電源という形になる、
はい、専用電源がつきます、
はい、専用電源です、ね、
こちらは 13.8V を、はい、あの受信関係に使って、はい、ファイナル関係は 50V を今回使用してますので、
電源下げてるわけです、
はい、専用電源になりますので、はい、ぜひぜひ
そうですね、
ご期待していただければと思います、
はい、やはりあのこういろいろとお聞きすると今までにない、まあ、SDR というのもありますし、はい、まあ、こういう DR ディスプレイ、いろんな面からするとやっぱり101という名前がつくというのは分かりますね、
はい、でちなみに101は基本的に皆さんに手の届く、はい、最高のものというコンセプトのもとで使われさせていただいているので、はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
ぜひぜひよろしくお聞きください。よろしくお願いします。
この秋楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございました。失礼いたします。向井さんありがとうございました。すいません。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山の国家試験を受験される方、QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。目指せ上級ハム。
さて今日の番組、はい、すごい人ですね。
すごかったです。
はいはい、はい、この収録実は2日目にやってるんですけども、はい、1日目の来場者数が2万7000人。ということで去年よりも増えたそうです。
1000人増えたと。
そうなんです、はい、まあ、そんな感じでね、良かったですね、はい、で、すごい 朝からね、すごい人で、
結構多かったですね、
そうですよね、
いっぱいでしたね、人、
そんな感じでございました。はい、また来年に向けまして、来年は8月31日9月1日、
はい、
なんか新しい南ホールができると
、はい、そうですね、珍しいところで、
そう、は
い、
おニューな
新品の
ところでできるということで楽しみにしてますのでね、はい、よろしくお願いいたします、はい、それからね、おかげさまでね、このハモのラジオ、9月30日で300回を、
はい、そうなんです
、迎えました、迎えますということでね、
迎えます、
はい、ね、それで、ね、皆さんの、ね、お便り募集しておりますのでね、ぜひいろんなお便りをください。で、ハモのラジオもね、まあ、失敗に続く失敗、はい、あれでポリポリっていうのがね、結構ありましたけどもね、皆さんのね、いろんなお話、それから、まあ、失敗談から、まあ、こういう面白いお話、皆様の経験談、いろいろとね、お話いただきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。メールのね、あさきはham@hamsradio.net ham@hamsradio.net、こちらの方にね、お送りください。まあ、お便りの場合はハムのラジオのホームページからもね、はい、収録で、収録じゃない、僕ら収録、投稿できますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、たくさんのね、投稿お待ちしてますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、からこの番組は水戸の FM 波で、放送する以外にも、インターネット経由のサイマル放送で、お聞きいただけます。サイマル放送をパソコンスマホで聞くときは、ね、リスンラジオ、これがおすすめです。iPhone、Android の場合はね、アップ、ストアの方から無料で、はい、ダウンロードできますのでね、はい、そちらの方でお聞きください。また聞き逃したなという時はね、ハモのラジオのホームページにポッドキャストの形でね、 初回から全ての番組が嬉しい恥ずかしい、
あります、
はい、
あります、3回ありますんで、
はいはい、ありますのでね、ぜひぜひお聞きください、はいはい、今日はどうもありがとうございました、ハムフェア2018の会場で、収録させていただきました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら、バイバイ、
バイバイ。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。行きたい空の上でその声